皆さんこんにちは。ラジオミックス京都パーソナリティの葛本です。今日3月10日土曜日はですね、北区役所で北区つながるワークショップ第4回、参加者が多すぎて困っちゃうようになりたいというワークショップが開催されています。今日はこちらの様子をお届けしたいと思います。こちらはですね、京都北区内で活動するさまざまな方が集まってですね、いろいろ情報発信するにはどうしたらいいかとか、地域との連携どうしたらいいかというのをみんなで意見を交流してこれからにつなげていこうというワークショップです。予定としましてはですね、今日のワークショップのスケジュールとしましては、今自分が悩んでいることであったり、こうしたいというワークシートを記入したりですね、その参加者の方3人1組でインタビュー形式で自分が考えている、こういうことをしたいとか、こういう活動をしたい、そういったことをこうみんなで話し合っていったり、ゲストの方もお呼びしてですね、その方に活動のコツなんかも教えていただいたり、パネルディスカッションをしたりという内容になっています。それでは第4回北区つながるワークショップの模様をお聞きください。どうぞ。
します。
プロジェクト名がグータン、可愛いですね。
ありがとうございます。
これのまずどういう取り組みなのかっていう概要みたいなのは、
月に1回、主な参加者の対象がご年配の方なんですけども、その方を対象に集まってみんなでご飯を作って、楽しく料理とか食材とかそういう食育のことを学びながらご飯を食べて、あとは好きな話を通して交流するというコミュニティを作っています。
これは、
これをこれからなんかどうやって進行形、進行中、
はい、
どうやっていきたいみたいな目標は、
実は今年、今年度、この3月まで北区の、街づくり新事業に支援してもらってまして、で4月から独立するんですね。で、この1年は独立することを目標に活動してきまして、今のままだとなんとか自立できるっていうところまでなんとか築き上げれたので、4月はそこを安定させるように活動していければと思っています。
でこれの、魅力って、グータンプロジェクト名の魅力っていうのが、プロジェクトの魅力
魅力、参加者が主体的なんですね。私が一応主催者でさせてもらってるんですけど、正直言ってできることって多くないんですよね。そんな料理がうまいわけでもないし、教えるのが上手なわけでもないし、本当参加者の方が知識が豊富で、優しい方も多くて、皆さんがいろいろ教えてくださるんですよ。で本当に優しい参加者の中で、参加者が主体的になって、このレンジで赤飯が作れるんだよって持ってきてくれたりとか、お菓子の差し入れしてくださったりとか、クリスマスはケーキを持ってきてくださったりとか、マジックをしてくださったりとか、本当に参加者が支えて気づいてくださる、そこがグータンの魅力かなと思っています。
写真出ておりますけど、これ子供がキャンプしたり子供が遊んでたりする様子なんですけど、実は NPO 法人っていう制度できて20年なんですけども、私小学校5年生の時から、NPO 法人に、何でしょう、メンバーというか参加者というか、こういう野外活動をするような NPO に参加しておりました。で当時その法人ができたって、小学生の時ですけども、NPO 法人になりますってなんか大人が言ってるんですね。で NPO 法人に無事になりましたという話をして、いろいろ、僕らはそんなこと関係ないので、普段キャンプして火つけてっておかしいですけども、焚き火したり、オリエンテーリングしている様子なんですけども、こういうところを野外活動とかをしておりました。で、ある時、小中と通っておりまして、中学生ぐらいになってくると、大体大人の話も少し分かってくるんですね。NPO 法人になったのにお金がない、お金がないって大人が言うんですよね。毎月毎月僕ら月謝払って、そんないくらかっていう話でもないですけども、お金を払って、親が払ってるんですけども、親が払ってるっていうのを聞いてるのは、なんでお金がないんだろうと思ったのが、そもそも NPO 法人というものにきっかけ、興味を持ったきっかけでございます。でそんな中で、NPO 法人はなぜお金がないんだろうみたいな話ですけど、こういう、子供が 野外で活動する場所であったり、まあ、大人になって大学に入って、まあ、NPO のことを少し勉強すると他にもいろんなことをやってる NPO さんが世の中にはあるっていうことを知るようになったんですね。まあ、例えば子育てのお母さんを支援する団体であったり、ね、あの街づくりとか道路きれいにしようみたいな NPO 法人があったり、ね、あの高齢者って言ったら失礼でございますけども、あの、まあ、生きがいづくりって、まあ、そういうことかみんなとつながるこういうようなワークショップをやられてるとこもあると、いっぱいあるなと思って、やっぱりこういうシステムというか制度って必要だよねって思って NPO 法人の研究、まあ、研究というほどでもないんですけどもやっておりまして、あの運がいいのか悪いのかという話にはなりますが、たまたまそういう意味では当時僕らは子どもの頃に関して NPO で働くっていうことでいうとなんかそういうのはなくてみんなボランティアでやってるみたいなイメージだったんですね僕も。で僕が大学を卒業した頃には少しそういう意味では NPO のことを、応援するような NPO、まあ、中間支援というふうにも言いますけども、皆さんをサポートするための NPO というところでお仕事ができるということになりまして就職させていただいたのが京都 NPO センター。
並川アンナと言います。で、今は株式会社基地計画という会社に入ってもうすぐ2年が過ぎようというところになります。で、あのそれ以外にも、まあ、ウェブを中心になんですけども、まあ、ライターというお仕事をさせていただいてます。はい、で出身はあの京都府亀岡市というところでですね、あの北区には高校実は紫野高校通ってたりとか、あのちょっとバスケがすごく好きでバスケしたくて通ってたり、あの去年は実はこのつながるワークショップの運営側に携わらせてもらってたりとか、まあ、そんな感じです。で、あのこれが訪日外国人向けのウェブメディア抹茶っていうのがあるんですけど、あの私日本語の原文書いていて、まあ、日本で、まあ、京都を中心にこう面白いなって思ったものを、まあ、記事を書かせていただいてるんですけど、このメディアがですね10カ国語に翻訳をされるんですね。で、まあ、世界中の方々に届くっていうところなんですけど、まあ、これが大学生から社会人になる間で一番最初にやった取り組みです。で、まあ、なんでこんな抹茶でライターを始めたのかっていうと、あのまあ、ちょっと海外に行ったことがあって、その時に友達が亀岡までトロッコに乗って来てたんですね。でトロッコに乗ってあの亀岡まで来てたんですけど、亀岡の街を知らずに、まあ、トロッコの終着駅だから来たみたいな感じだったんです。でなんかそれがすごくもったいないなと思って、でもじゃあ彼女たちに紹介できる私は亀岡のことを何も知らないなっていうところで、まあ、亀岡に関われるような、まあ、お仕事とかができたらいいなとか、まあ、そんな風に感じました。で実際にこうやって情報発信をしながら、そのタイ人の友達なんですけど、その子にこう情報を届けていくと、今度亀岡行きたいよって言って実は去年の3月に来てくれたりとか、今度私がタイに遊びに行ってあの彼女の家を訪れたりとか、まあ、そんな行き来をしてます。はい、でそこから派生してあの今基地計画という会社にいるんですけど、あのそこではこの若者っていう、まあ、メディアを自社運営みたいな感じであのさせてもらってて、でここではあの、まあ、大学生向けに、まあ、働くってどういうことだろうとか、まあ、暮らすって地域で暮らす、これ結構京都府北部の方の地域が多いんですけど、まあ、地域で暮らすってどういうことなんだろうみたいなところを実際にその地域で働かれている方とかにインタビューに行って、で、まあ、記事として上げています。
ワークショップ終了後に今回の参加者の皆さんにお話を伺いました。ではそちらを聞いてみましょう。どうぞ。
では自己紹介お願いします。
はい、大谷大学から来ました2回生の藤谷です。
はい、ありがとうございます。では、簡単にですね、藤谷さんが行っていらっしゃる活動の内容なんか教えていただいてよろしいですか。
ゼミの活動になるんですけど、ウェブサイトやラジオを使って北区周辺の、まあ、大学周辺の情報や活動を情報発信しています。
まあ、のラジオミックス京都もお世話になっていますが、今回参加しようと思った経緯なんかも教えていただいていいですか。
まあ、今回2回目の参加なんで、まあ今回もこういった会がありますよという告知を聞いたので参加しました。
じゃあ最後にですね、今回のイベントの感想というかどうでしたか。今回参加してみて、
前の回参加したよりもより一層いい意見が聞けて自分たちの活動に活かせるようなことができるかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあすみません、まずあの自己紹介の方お願いします。
スーパーシェフの、恵子ちゃんです。
スーパー主婦の恵子ちゃんということで、
スーパー主婦になりたい恵子ちゃん、
まだイングですね、現在進行形、はい、ING、今回ですね、このワークショップに参加された経緯なんか教えていただいてよろしいですか。
それはなんとなくなんか面白そうだな、なんかワクワクするなという直感で来てみました。
でもなんかそういうなんか理由っていうか動機、ワクワクするから何かしてみようっていうのはすごくいいことだと思います。
ワクワクしそうやな、はい、それだけのことで、そしたら今日は結論的にはすっごく楽しかったです。このつながるっていうテーマがね、すごくいい感じやなっていうのをちょっと今日はほのぼのとして帰れます。はい、
じゃあ今回そのやっぱり参加して正解だったというか、直感を信じて正解だったという感じですかね。
はい、指示も全部ほったらかしでこっちへ来ました。はい、
でも本当にそれくらい楽しいイベントだったと思います。
そうですね、なんかみんなあれだ、未来っていうかね、ING だなと。はい、
これからみんな頑張っていこうっていう、ね、熱気が感じられるイベントでした ね、
は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまず最初にですね、自己紹介と自分の行っている活動なんか教えていただいてよろしいですか。
はい、就労支援の身だしなみですね。例えば引きこもりの方に、面接での受け答えとか、あとは例えば女性の方だったら小顔にしたりとか、男性でも一緒ですね、それをシャープにするにはどうしたらいいとか、あとは交通飲んでいらっしゃる方って結構太る方が多いので、それの、食事の指導っていうところですね、そういうところをしながら、なんていうんですかね、その就労支援のここでは A 事業所なんですけども、いろいろそういった指導をしてますね。
今回じゃあそのイベントに参加された経緯なんかも教えていただいてよろしいですか。
僕もともとね、婚活のイベントやってたんですよ。でそれが4年前からで、4年前の婚活のイベントで北区のところで案内というか営業をかけてて、でちょっとその婚活のイベントをお休みしてて、で今回この就労支援のことと、来期は高齢者の転倒予防、認知症予防という活動を、していくためのアナウンスっていうかをしに来ました。はい、
そういった自分がやってることのお知らせみたいな感じですね。つながるワークショップ、つながるにふさわしいと思うんですが、今回この、少し半日参加してみて感想といいますか、いかがでしたか今回のイベントは。
クラウドファンディングについて、あまりいい結果が出ないので、その部分をいろいろと教えていただいて、今後とも活用し、それを振り返ってプラスにしていきたいかなと思いますね。
なんかまさにこう人ともつながるし今後にもつながる、そんなワークショップだったということ で、
どうしても誰か言ったら話が一方通行になるので、それを逆に反響っていうことが分かりにくいじゃないですか。それを早い段階で知るっていうことは必要なことかなと思って、それが修正かけられるんだったら修正を早くかけた方がいいかなっていうところですかね。
ありがとうございました。お話し聞かせていただいて、
ご苦労様です。
ということで次にですね、ワークショップに今回ゲストで来てくださった京都 NPO センターのくるみやさんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずですね、くるみやさんの簡単に普段の活動なんか教えていただいてよろしいですか。
は
い、
普段の活動としては、京都市市民活動総合センターというところで、NPO の相談とか設立の、相談に乗っております。はい、
今回ですね、この参加された経緯なんかも教えていただいていいですか。
はい、今回は講師としてお招きいただきまして、市民活動総合センターでの活動や、まちづくりお宝バンク市民サポーターという皆さんに使っていただける制度があるので、ぜひご紹介させていただきたいと思ってきました。
ありがとうございます。先ほど講師というお話も出たんですが、今日はワークショップイベントの中でくるみやさんはさまざまな活動をされている方の質問に答えたり、こうした方がいいですよっていうアドバイスされたりしてましたが、いざやってみていかがでしたでしょうか。
割と普段はね、NPO 法人をどうやって作るかとか、この 書類はいつまでに出してくださいみたいな仕事が多かったんですけども、今日は本当に生のお困りごと、これに困ってます、こういうことどうしたらいいですかみたいな話だったので、なかなかこう緊張感があって、あのやっぱりこう難しかったですね。
最後にですね、この今回のワークショップの全体的な感想を教えていただいてよろしいですか。
はい、やっぱりこう皆さんがそれぞれのお悩みにそれぞれ参加者が別の参加者の方がお答えになるみたいなところもあって、やっぱりこう一人で悩むよりはみんなでこうやって出会う場、つながる場があるっていうことが非常に大切だなというふうには思いました。
ですね、あの久留宮さんももちろん本当に参加者の人が垣根なくいろんな話し合いをできているというのはすごく本当にいいイベントでしたね。
はい、そう思います。
では今回はお話し聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
では今回ですね、このワークショップを企画してくださった北区役所の方にもお話を伺っていこうと思います。ではまず自己紹介をお願いします。
北区役所地域力推進室の荒竹です。
よろしくお願いします。ではまず最初にですね、なぜこのワークショップを開こうと思ったのかみたいな経緯みたいなことを教えていただいてよろしいですか。
北区役所ではあの補助金だったり、あのいろんな面で北区で活動されている方 のサポートということで、一緒に何かできないかなということで日々考えているんですけれども、やっぱりこういう人と人のつながりの場っていうのが大事だなということで、平成24年からこうやってつながるワークショップ開催させていただいています。
はい、そのつながりを大事にされているということで、僕も今日参加させていただいて、本当になんかいろんな方がつながっていくなっていうのを感じてたんですが、主催者の方として今回のイベントの感想みたいなことをお伺いしてよろしいでしょうか。
今回はいつも今まで4回やってきたんですけど、そのうち3回までは子ども自然健康ということでテーマを絞っての、そういう思いを同じ共通を持った人たちということでお集まりいただいてつないだっていう経緯があったんですけども、4回目はちょっと一歩進んで悩み具体的に来年度に向けて、年度の追加もあるので何か次に踏み出す一歩ということで、あえてテーマを設けずにみんなでこういう問題とかどうしていったらいいかなとかアイデア出しとかそんなのを思って今回は、企画したんですけれども、やっぱりでもどんな風になるかなっていうのはちょっといつもと違ったんで不安に思ってたんですけれども、一人一人の方本当に仕事プラスでやっぱりすごい活動されている方が多い中で、やっぱりその真剣さっていうのがすごい改めて感じ取れて、でやっぱりうちとしてももっともっと一緒に何かやっていかないともったいないなっていう、すごいいい方たちがたくさんいるんだなと思いまして、やっぱりちょっとワークショップっていうのはすごく本当に入り口っていうところではあるので、その次につないでいくってサポートのところをもうちょっとこのつながるワークショップ生き線、北生、社協、北区役所、まちづくりアドバイザーで構成されているので、皆さんでこうまたサポート体制みたいなところ、協力体制というのをもうちょっと構築、考えて作り上げていければいいなというのを、今日は来年度のなんかこう新しい自分のなんだろう抱負というか、なんかそういうちょっと思いみたいなところができました。はい、
なんか本当に今日参加させていただいて、本当に話題は真剣なんですけど、なんか皆さん笑いながら談笑しながらってすごくいい雰囲気の、なんか参加している側も楽しいワークショップでした。お話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回第4回北区つながるワークショップに参加させていただいてですね、僕もラジオミックス京都としてそのワークショップに参加させていただいたんですが、やっぱりこうワークショップというだけあってですね、自分がやりたいことを書いたりとか意見を交流したり、また他の人の話を聞いたりっていうことで、なんていうんでしょう、こう人とつながる、全然僕が知らなかった活動をされている方とも知り合いになれたりして、人とつながることもできましたし、その中で今後どうしていったらいいのかっていう未来にもつながる、そんなワークショップで楽しくだけど真剣になんか学ぶことができて、でも雰囲気自体で参加されている皆さんずっと笑顔でしてね、なんか本当に参加していて楽しいワークショップでした。北区イベントレポート、今回は第4回北区つながるワークショップ、参加者が多すぎて困っちゃうようになりたい、3月10日に行われたこのワークショップの模様を私楠本康介がお届けいたしました。